さて、第1月曜日です。この時間は認知症の誤解されやすい情報を整理していただきます。認知症を否定的に捉えるのではなくて、介護側の一面的な見方をするっていうのもやめた方がいいのではないかな、そんな誤解も生じるお話、この時間に紐解いていただいてます。お話、この時間おなじみの兵庫県丹波認知症歯科医療センターのセンター長、福井達彦先生です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、それでは早速今日の、割と誤解されやすい言葉に徘徊というのがございますね。介護する側から見ると、こうフラフラっと意味もなくさまよってしまって後が大変だと、徘徊を防ぐにはお家をちゃんとこう鍵かけなきゃいけないかなと、このあたりいろいろと誤解があると思いますのでご紹介ください。
そうですね。認知症の症状の中で一応精神行動障害っていう感じで、徘徊とかっていうのが入ってますけどね。だから、僕らが思うのは、介護する中で徘徊っていう言い方はどうもこちらサイドって言ったら変ですけど、認知症の人を介護する中にやっぱり認知症の人ですから、人に対する見方としては自分サイドからこう見た判断をしてしまうと、結局それを抑えてしまわないといけない、鍵をかけて、防ぐ鍵をかけたらいいじゃないでしょうかっていう形になるかもわかんないですけど、その徘徊っていうことで、広辞苑とかなんとかはね、意味もなく歩き回るっていうことなんですけど、さあ、果たして人間は意味もなく行動するであろうか、認知症の人である以上、意味もなく行動することはないんじゃないかなって、こう考えて対応してあげるのが正しいかなと思います。すなわち、みんなは、いや、意味って言うたって、なんか、本人に聞いてみたら、実家に帰るとか、前の仕事場に行かないといけない、もう仕事はもう早くに辞めてるじゃないですか、これはちゃんと説明しないといけないかなと言って、こっちサイドで言うんやけど、じゃなくて、いや、本人は何を本当は言いたいのかっていうところになれば、自分、今までこう生活、仕事をしてリタイアしたかもわかんないけど、その中で自分の存在がちょっと薄れてきた不安に対しての言葉行動が徘徊になってしまうんじゃないか。要するに、自分っていうものの存在が危うい症状として、そういう PPSD っていうか精神運動悪の障害が出るんじゃないかなっていうところですね。だから、仕事場に行くんだったら、そうか、ほんなら一緒に行ってあげよう。相手を説得するんじゃなくて、納得させてあげようっていう形を持っていかないと、結局そこにぶつかってしまって、結局反対の行動をしてしまいますね。鍵をかける、抑制してしまう。なら、抑制されたらそれこそ自分っていうものを認めてくれないじゃないかっていう。
そうですね。閉じ込められた不安感がいつ乗りますね。
多分、抑制というか、ドアに鍵かけた方もいらっしゃいますけど、鍵壊しますよ、と。人間ってすごいですね。壊してまででも、行くことはありますよっていうことですね。
やっぱり閉じ込められた恐怖感から、ここからは逃げようっていう気持ちかもしれませんね。破くということは。
結局、自分という存在を認めてくれなかったんだったら、戦うになってしまうかもわからないですね、っていうんですけどね。だから、それを理解して、納得しても、いや、それだったら今そこど、その職場どうなってるんだとかね、実家に帰りたいって言ったら、一回実家に帰ろうか、見に行こうかっていう形で寄り添ってあげた方が、本人も納得しやすいかなって思いますね。
なんかベースにあるのは、先生が先ほどおっしゃった不安っていうものっておっしゃってましたね。
そうですね。認知症を考えたときに、皆さん記憶がなくなっていく、どんどんどんどん忘れていく、記憶障害が主の、症状じゃないですかっていうんですけど、僕たちは見たらやっぱり自分の存在ですね。自分っていうものを今までこう小さい時から大きくなって仕事をして自分っていうものを作っていく中に、 この中に記憶が入りますから、こう一つずつ消えていきますね、もの自分何してたかとか、はい、俺なんでここにおんねやっていうところまで行ったら不安は強くなりますから、はい、だからそれを認めた上で対応してあげるっていうのが正しいのかもわかんないです。だからその一番怖いのは自分の存在を脅かす病気なのかもわかんないですね、はい、それをうまいこと納得してもらえれば、うまいこと介護っていう部分もいけるんじゃないかな。だからいつも言うんです、認知症っていうものを見るんじゃなくって、はい、認知症の人なんだから、この人をちゃんと理解してその存在を認めてやっていけばすごくうまいこといけるんじゃないかなと僕は思うんですけどね。だから徘徊っていうのはもうみんな認知症の人全てに出るわけではないんですから、はいはい、その対応の誤りってなんか言い方はあれですけど、そこをちゃんと理解してあげたらそういうことは出る、はい、抑えるというか徘徊をしないようにすることはできるんじゃないかなとは言われますけどね、
この徘徊とまま言われてしまう、要するに出て行かれる目的があって出て行かれる、
はい、
で帰り道がわからないから結果うろうろしたっていう形にもなってしまう、ね、とこもありますけど、この症状っていうのは初期中期どのあたりから、
これってだいぶ進んだ状態じゃないでしょうかって言われるんですけど、はい、じゃないかも。もう結構初期の方でもそういう形が出てしまうことは、うん、やっぱり対応の間違いというか、はい、その対応の仕方に問題が出てくるのかもわからないですね。そうですね、これと準ずるというか、これと同じように起こるのが自分の存在を脅かすという中に、はい、物取られ妄想というのもここに入るかもわからないですね。これも割と初期から財布がなくなったとか言われる方は多いと思いますね。
そうなんですね。
結局自分が今まで作り上げてきたことが、あれ私今日何したらいいんだろうというその存在感が危うくなるから、私が使ってたものがなくなったんじゃないか、誰かが取ったんじゃないかっていう形になる場合が物取られ妄想っていう形、はい、だから本当は認知症ってその自分の存在感をちゃんと周りが守ってあげたらこういう BPSD っていうのは出ないんじゃないかなとは思いますけどね。
さっきおっしゃったように、じゃあ周りがお父さんお母さん、そしてご家族それぞれがその存在自体をちゃんと受け止めて、話をまずは受け止めるっていうことですね。
はい、話を聞ける、体制じゃないですけどね、
はい、
そういう形にしたらいいんですけど、やっぱり人間同士だから身内になってくるとちょっと
何言ってるのとすぐね出てしまうん
ですね、はい、抑えなさいがで、それが本当は第三者にはほとんど寝ないんですけどね、人間は抑えてしまうというか、それを出してしまうと悪い、はい、だからどうしたらいいですかっていう問題になったら、結局この人の存在感を守ってあげるですから、はい、この人ができること、例えば食事した後自分の食器を洗うとか、
はい、
洗濯物を一個でも畳むとか、何らかの自分の存在を守る仕事的なものを与えておく、それでありがとうございますで結構そういう関係は取り除けるかなとは思いますけどね。
役割を担ってもらうっていうことがやっぱり大事ですね。
役割を持って生きてきたんですから、その役割がどんどん消えていくっていうのが認知症の怖いところかもわかんないですね、
はいはい、それに周りも、もうお願いしなくなってしまうところがありますね。そう
だから、その結局その自分の存在感を作ってあげるというか守ってあげるっていう形が、はいはい、もうともその徘徊とか、さっき言われた物取られ妄想っていうものは現れないんじゃないかな、結構うまいこと言ってるところの方が多いのかもわかんないですけどね、
はい、ただこういうのはこう前に出るのですごくね、はい、必ずある症状だみたいに思われがちですけど、
それ大変やなっていうことだったら、どうしようどうしよう認知症になったら嫌やなって、もう次々逆のところに行ってしまうから、
はい、そうではなくて、まれに見る、
そうですよね、稀に見る結果になると思いますね、はい、これはね、はい、
でそれも徘徊を防ぐには鍵をかけるとかっていう解決じゃなくて、
そうそう、
もっと根本のところ で、
はい、だからそれはなんでこういうことが起きたのかゆっくり聞いてあげるっていう中で、それで対応していくっていうのが一番いいかなと思いましたけどね、
やっぱり役割があるっていうのは 嬉しいですもんね、いくつになっても。
そうなんですね、はい、多くを見ると結局自分が、まあ、お百姓さんだったら野菜作ってたとか、ね、いやうまくはできない場合が多いんですよ本当に。でもそれをやってることに自分っていう存在はここであるわけですね、はい、さっき言ったその家の中でのお掃除とか洗濯とか自分のできる範囲でやってるっていうのが、はい、一番自分の存在感を守ってくれているんだなって思いますね。
今お話伺ってて、そういえば小学校の高学年から中学ぐらいの時に母から頼りにされたらすごく嬉しかったけれど、ね、一人前に扱ってもらえなかったらすごく反発をしました。
どんどん自分だけで生きるわいとか。
そうすると一人で育ったんじゃないよってまた向こうからも来るとい う,
そ, う
なんかそこになんか似てるような気がしますね。
そうなんですね、本当にそういうこと、僕ら見ててすごいなと思うのは、認知症になった方がだんだんだんだんお嫁さんに対して攻撃的になる場合もあるんです。
あ、はい、
これ何ですかって言うたら、はい、どうもお嫁さんが全て家のことをやってくれるよ、お母さん
かれと、
それ私がちゃんとしますから、洗濯にしてもお料理にしても、はい、私もなかなかあれやからありがとうってお母さんの方は言うんやけど、そのありがとうじゃなくて、あなたまた裏にあるものはまた私の仕事を取ったね。難しいですね。そこに存在感を失っていく、自分が家の中で今まで家庭の部分はやってきたのに、どんどんどんどん自分っていうものを消えていく、それがすごい不安を持ってしまう病気なのかもわからないですね、
そうですね、はい、だからじゃあもうお願いしますっていう形で任せられるとやっぱり頑張って。
そうです。
以前もなんかお伺いすると、もともと認知症がおありだった奥様がもう少し進んだ認知症のご主人を介護してらっしゃった時はしっかりされてたってお話も伺ったことありますもんね、は
い、そうですね。だから本当に人間認知症っていうのは自分の存在を脅かす病気、ここをちゃんとうまいこと、うん、その関係の中で守ってあげるっていうこと、うん、だから本当にできることはやらせてあげるのが正しいんです、うん、
で先ほどおっしゃったようにちゃんとできない場合もあるから、そういう時には
これは介護解除してあげたらいいんですけどね、
そうですね、ご一緒にっていうことですね、
はいはい、
じゃあちょっとここで一曲お送りしてもう少しお話を深めていきます。さて今日は12月最初の月曜日ということで、福井達彦先生をお迎えして認知症の誤解されやすい情報を整理していただいております。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は徘徊と言われることについて、くしくもね今エデンの東流れましたけど、中でもお父さん僕を頼りにしてよっていうことの親子の間柄で、頼りにされるとすごく嬉しかった、ここですよね、結局徘徊を止めるのは鍵ではなくて。
そうですね、うん、本当に 人として対応してくれっていうことが一番大切で、はい
ね、
対応してるんですけど、やっぱりちょっとそこにズレが入っちゃうと、こっち側だけの意見で押し付けると相手は反発するっていう感じになりますね、はい、
でここでも何度もお話ありましたけど、やっぱり誤解されてる一番のベースは、認知症になると何もわからない人、はい、何もできない人って決めてしまう、これが本当に大きな壁ですね。
そうですね、確かに社会的には徘徊がどうのこうのありますけど、でもそれでもやっぱりあくまで第三者として一人の人として見てあげるのが正しいですよって言うんですけどね、
だからこう一度父も家を出て行きたいというダダをこねた時があると言って、私が迎えに行く、でも夜だから今日は泊めてもらったらいいねっていう話をした時には、父としてはその場所を家とは認識してなかったので、はい、付き合うのが一番ですよね。
そうですね、付き合うというかね、
はいはい、
ちゃんとお話を理由を聞いてとか、いろんなその対応ができるっていうことが正しいですね、
はい、だからそういう錯覚が起きるのは、まあ、しょうがない症状でもあるわけですね。
そうですね、
よくおっしゃった検討式っておっしゃったことですかね、はい、だから今自分は自分の家にいるとはその時思ってなかったから、はい、早く帰らないと母が心配するというふうに言ってましたので だから今日はここに泊めてもらおうよっていう、だからその話で納得してくれてっていうことですね。
そうですね、自分の家であってわからないですからね、うん、でもお父さん今日はここに泊めてもらいましょうよって納得させる形の会話がいいかもわからないです ね、
だからそれも単にこう上辺じゃなくて、はい、泊まるに何か困ることあるって言ったらこの方にお金を払っといてほしいとか母に向かって言ってますか、はい、もうそれはあのすごく変な言い方ですけども、お付き合いするだけで別にどこするわけじゃないので、だからやっぱりその父を、私はやっぱあくまでも認知症でしたけども最後まで大好きな父としての人としての変化は何もなかったので、
そうですね、どなたでもやっぱり親子でありそれは変わらないことですから、はいはい、ただね、まあ、ずっと言ってあるその意識しレベルが変わるともう時間も場所も人もわからない時が、
う
ん、これは割と戻りやすいんですよ。
そうそう
そうです、ね、ずっと続くことはないんですよ。
そうなんです、波があるんですね、
はい、あれ今日おかしいっていう時は表情もちょっと違うんですけどね。
そうですね、はいはい、だからその時を上手に納得するように、はい、お話をするっていう、うん、それにはあの先ほど先生おっしゃってなかなか家族だと感情が出てくるけど、はい、これはもう一時的な症状、あの目が見えなくなったら見えないのと一緒、私もよく言いますけど足を折った時には走れないのがそういう症状だと思えばちょっと冷静になれますのでね、はいはい、だからやっぱり不安だっていうことはご本人が一番不安なんですね。
そうなんですけどね、ご本人が一番不安なんですが、それをちゃんと聞いてくれたら少し安心できるっていう部分はあります、
はい、ここにいていいんだなっていう、はい、それを家族はやっぱり介護してる人たちは思うのが一番いいんだということになるんですね、はい、あの今年あのずっとまた毎月毎月お話をいただきましたけれども、やっぱり先生のところに来られる皆さん方っていうのは少しずつは進むけども、お話をしてらっしゃる方はそんなに進むあれでもないですか。
そうですね、僕のところ診察来て、まあ、認知症のお薬を出してて、はい、そんなことはまあいいと思うんです。要するにその場来て自分っていうものをちゃんと表現できる会話っていうのを持ってはったら、はい、向こう患者さんも楽しいって言われますからね、うん、先生に会いに来ました、どうも診察はあまり考えてないみたいですね月に1回先生の顔を見に来ましたこれ楽しいですっていう、でこれでいいんですよ僕にとってはね、だからだって話し はるその話し相手がいる、そこは脳はすごく刺激されて元気になるもんですから、この調子でやっていったらいいですよって。でも奥ウルはあの物忘れが進みましたね、あれどうしようもないです僕らにも進んでしまうのは ね、多くなりましたって言われるんですから、はい、でもそれはお薬でできる限り脳は刺激して進まないように、僕らでも正常ではないですけどこう進みますからね、今言われたようにね、
はい、もう年とともに
だからそれは仕方ないことですよ。
うっかりミスがものすごく多いです
はい、もうえらい不安になりますね、認知症って言われたらえらいことやとか、でも、はい、そうじゃなくてやっぱり脳を使っていくっていう中で、まあ、会話を進めるっていうのが一番僕は刺激としていいかなと思いましたね、はい、
だから会話が一番って、はい、本当何回も何回もこの時間先生おっしゃってくださるけれども、はい、話すっていうのはやっぱりものすごく脳を活性するんですね。
そうですよ、人間が持ってる、ね、一番大切な部分かもわからね、言葉を使って表現するっていうのはね、はい、
だからこの外にあの外の方と話するのも刺激になるの で、
そうですね、
できたらあのデイサービスとか、はい、そういうところに行かれるの
も、それがやっぱり脳を刺激する、脳を刺激すると楽しいって言われます ね、
いいすね、
最初デイサービスなんか嫌やって言ってたのになんかあのいろんな人と出会って喋るのはすごく楽しいですよって言われますね、は
い、楽しいって嬉しいですね、そういうのを聞くとね、はい、こちらも笑顔になりますからね。
そうですね、
なかなかあの誤解されていることをあの一つずつあの払拭していくのは難しいかもしれませんが、繰り返し繰り返し皆さんに第1月曜日にお伝えしております。あのまたあのウェブラジオでもお聞きいただけるようになっておりますので、来月はお休みをいただいて今度は来年は2月ということになりますね、
はい、
はい、来年もどうぞよろしくお願いします、はい、今年はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お話をいただきましたのは兵庫県認知症疾患医療センターのセンター長福井達彦先生でした。